ンスン
休みの間を音声放送
マンスンです。
休みのです。
音声放送です、
うん、はい、よろしくお願いします。はい、
いやね、この間ツイッターを見てたら、
はい、
なんか面白いツイートがありまして、とある IC レコーダー、ほんとまあね、音声を取るための機械ですよ。
ああ、ありますね。
なんかね、それのパナソニックのすごい昔のモデルが、なぜか中古市場で30万円、20万か30万前後で取引されてると。
ほう、IC レコーダーが。
そう。
へえ、昔のやつです
ね。言って昔のだから別に音質もいいわけじゃない。高級なやつとかでもなくて、本当になんか安っぽい感じの見た目なんだけど、
は
い、それがなぜか高いと。
お
う、で、なんでだと思って。でさ、その人はなんか調べたらしいのよ、なんでかを。そしたら、その IC レコーダーで音声を取ると、
うん、
幽霊の声が入るっていう、
は
あ、なんかさ、オカルト系の人たちに人気があるモデルらしくて。
なるほど。
で、俺もちょっと調べてみたら、本当に海外でなんかそういうなんか検証してる人とかもいて、で動画を見たんだけど、まあ言
う
て古いやつだから音質悪いわけよ。
う
ん、
まあそうです
ね。物でしか取れないし。
はいはいはいはい、
でなんか。部屋で録音して、
うん、
なんかちょっと適当に、あーとか喋ってとか、おじさんが喋ってさ、で、その後再生したら、なんか、明らかにおじさんの声じゃない、なんか、ブーッとか、ノイズが入ってんの、変な。
それは音質の悪さとかではなく、
なんかまあ、その関係もあると思うんだけどね、もちろん。
とはいえ、まあ、確かになんか聞こえなくはない
んだよ。なんか違う音入ってんなっていう。で、それがね、最近、あの、ハードオフ最近さ、ネットで、もうなんか買えんじゃん、もの。
ああ、ありますね、売ってますよね。
で、そこで売ってて、で、それもなんかね、20万円ぐらい売って
た。
で、その価値を分かってのその値付けなのかどうか分かんないんだけど。
いや、絶対そうでしょ。だって IC レコーダーなんてもう。そうそうそう、
ね、あの、ジャンクコーナーにいっぱい入ってんじゃん、あの安いの。
日進月歩というかさ、なんて言うんだろう、その、楽器とか、なんかまあ、ヴィンテージとか、なんか当時のなんか、みたいな価値がついてるやつみたいなありますけど、いったそういうこう、パソコン系みたいなやつって、基本的な価値が落ちていく一方。
まあそう、まあ本当になんか有名モデルで綺麗な状態だったら高いとかもあるけどさ。
まあ、まあそうですね。うん、そんな。
そう、で20万円で売ってて。
ね、
調べたらメルカリとかでもやっぱり今十何万で出してる。
もうみんな価値が分かって。
そう。
ああ、なるほどな。
ちょっと気になるんだよね、その IC レコーダーが。
まあでも、手に入んないですもんね。
まあね。
まあでもこれは、もう裏を返せばですよ、マンスンさんって今フォロワー何人ですか、ツイッターの。
わあ、今6万人ですね。
はいはいはい、はい、まあ、それをほんと全て、あのおぜぜに変えること可能でございます。
ほうほうほう。
マンスンさんが、まあ、とにかくまず、メルカリとかハードオフとかで、まあ集めやすい、
はいはい、
集めやすい IC レコーダーいいですよ、もうほんと1000円とかで買えるような、もういっぱい集める、もう、いっぱい集めた後に、ツイッターで、この前 IC レコーダー有名だったけど、海外のオカルト通の中ではこっちもかなり有名で、って言って、でも確かに、これ最近どこでも見ない、人気上がってるのかもしれなくて、昔ジャンクコーナーで一般見たのに最近見ない、みたいなこと言うんですよ、ツイッターで。そしたらもうね、え、そうなの、って言っても、その噂になってもう軸なんてなくていいんですよ。真実がなくてもいいんですよ。そしたらみんな、あ、買わなきゃ。メルカリとかでもすぐ買わなきゃ。なくなるよ。どんどん高騰していくよ。そしたらもうさ、もういっぱい抱えてるマンスンさんが、一個もうだから20万の
足で、どんどん売れんの、それが。
もうどんどん売れますよ、これは。やった方がいいですよ、これ。オカルトに。
やろうかな。でも、マジでそうやってオカルトって作られていくからね。ああ、噂から。
もしかしたら、現状そうなの
かな。誰かが
今のやつの
言い出して。
言い出して、もう価値がついちゃってる。
ああ、でもなんかね、でもそういう、あんまりさ、なんだろう、そのモデルでしかみたいなのとあんま聞いたことないじゃん。なんかカメラとかでさ、なんか映るみたいなもちろんあるけど、
心霊
とか。で、はい、昔のってやっぱりね、まあ、IC レコードもそうだけど、カメラとかやっぱりちょっと画質が悪かったりとかで映っちゃうみたいな。
まあ、確かにね、今より
は。あるけど、なんかそのモデルだけがみたいな、その海外で有名になってるのって珍しいと思って。
ああ、確かにね、その個体によってというか、このカメラ霊が撮れるんだよみたいなカメラはあるかもしれないけど、その機種っていうのは、その、不思議なのが、あ、霊って、科学的な、あの、あれと結びついてるんだっていう不思議な感じがあるというか、
はいはいはい、
僕はあんま詳しくないんですよ、お化けのこととか、オカルトのやつとか。なんかでもそういう感じなんだっていうか。
でもやっぱ技術の発展によってさ、なんかその、お化けの形態って変わってってるじゃん。
ああ、まあまあね、そうですよね。よくその、インターネット上のね、なんかオカルト話みたいなのも、インターネットが生まれてから、生まれたわけでね、はい。
とかあのね、まあその今はそのあまりにも画質が っぱ性能が良くなりすぎて、その、あらが、バレちゃうから、うん、その心霊動画みたいなのはちょっと今流行らないとかね。
ああ、まあ昔と比べたらね、うん、心霊写真特集みたいな番組とかもやんないのもやっぱり、フォトショップがね、
う
ん、
そうだよね。
このようにもう普及しきったからっていうのもありますよね。
とか言うて、今のさ、最近のなんかその心霊動画とか作品とかもさ、やっぱりなんか画質が悪い動画がなぜか、
は
い、で、行われるじゃん、そういうお化けが出てくるときって、ね、はい、やっぱりまあそういうことなんだろうなっていうのは。
まあちょっとその、ごまかしきれるというかね。
うん、
はいはいはいはい。
だから多分ね、このもしかしたら放送ももしかしたら謎のノイズが今乗
ってる、うん、いや今もうがっつり iPhone で撮ってますけど
ちょっとその IC レコーダーで、ね、俺はラジオ撮ってみたいんだよね。
あ、でも気にはなりますね。そう、確かに。
でもまだ言うてその価値がねついてるとはいえ、多分その情報なんて本当にさ、一部の人しか知らないわけで、知らない人から見たら、
うん、
みんなね、昔のこんなレコーダー誰も買わんだろうって出品する人も絶対出てくるわけで、
ああ確かに確かに。
ちょっとね、今ねマイリストとかに入れて、それいつか手に入れたいなと。
ああ、まあね、ネットだともう結構ね、うん、みんな買っちゃってるかもしれないですけど、
そ
う
だからそのハードオフのジャンクコーナーに実はあんじゃないかっていうね。
店舗回ったら意外とあるかもしれないですね、うん、それってそのでも海外ってことはその海外のモデルというか海外で売られてたモデルなんですかね。
あ、でも同時というかなんか日本でも売ってた、日本のね、日本語の箱も
あるんですね、
画像があったから多分同時で売ってたんだろうね。
へ、うん、いや気になるな、確かに撮ってみたいな。
そう、それでラジオを撮って更新していきたいんだよな。
いや、更新していくんだ
そう、
これからも、
ね、
それはちょっとだるいなな
んかあの外部メモリとかも刺さらないらしい、内部メモリのみ。
え、だる
あんま撮れない
何年ぐらい前のやつなんですか。
あ、でもそれがね、まだちょっと調べきれてないんだけど、言うてでも2000年代とかなのかな。
あ
の、
まあまあ、
見た目的な感じに、
はいはい、まあ20年ぐらい前の感じですかね。
だとは思う。
まあでも確かにちょうどもうそろそろその辺のがもうそのオカルトと結びついてくるのか、なんか不思議な感じになる
よね。
なんか借りれないですかね。
あー、でもなんか持ってる人いないかな、
オカルトグッズマニアみたいな
人とか。はいはいはいはい、気になる、ちょっと試したいんだよな、そのレコーダーを。今ね、ちょっと写真見てんだけど、はい、
写真見てますけど、その心霊これで撮れるんですよっていう説得力のある見た目をしてる、
うん、そう、なんかちょっとレトロな感じがまたね、そう
シュッとしてないんですね、
うん、
でこれも確かにもうヤフオクで20万で、
うん、そう、
もうこれも最近、
あ、ほんとだ、6月15、めっちゃ最近じゃん。
もう何日か前に20万で、
うん、うわー、落札されてる、
落札されてますね。こっちもまあ4月ですけど、うん、まあ20万、
すげ
ー、書いてあるのかな。でも書いてねーか。
いや、でも書いてはないと思うんだよね。
もうしれっと需要は分かりつつも、
うん、
もうだって商品説明なんて1行しか書いてないんですよ。
本当だ、
これのやつで20万
で誰も買わんよ、
普通怖いから。
もう知ってる人しか買ってないんだよ。
はあ、本当だ、ユーチューバーの人とかでも日本の人でもしかしたらこうもう目をつけて買ってんのかもしれないですね。
俺なんかね、まだガッツリ喋ってないんだけど、なんか海外のおじさんの動画しか出てこなくて、日本の人もいるのかな。
そろそろ話題になってるんで、あ、本当だ、海外のおじさんが、
そう、
なんか
そうそう、この人
サムネイルサムズダウンしてましたけどあとこの心霊の動画上げてるおじさんなのに、帽子も逆にかぶって、ベースボールキャップを逆にかぶったおじさんですよ。
ちょっとやんちゃな感じなんだ。
そんな感じなんだ。あ、でも2年ぐらい前から、
うん、
これ2年前の動画なんですけど、
う
ん、これにゴーストハンターって書いてある。
そうそうそう。
だから結構やっぱり、海外。
海外では多分昔からなんだろうね。
もうおなじみ。
うん、
へぇ、ええやん。
そう。
欲しいな。
普通にちょっと欲しいんだよな。
探すか。
マジちょっとハードオフィット毎回探そう。
確かに、うん、ちょっと見ましょう。
うん、
これいい楽しみができましたね。
うん、あとね、最近映画を見に行きまして。
お、また。
はい。
見に行ってるね、最近です。
キサラゲ駅。
キサラゲ駅。あれ映画やってる今。
いやいや、ごめん、嘘です。
はい、
キサラゲ駅はアマプラで見て。
そうですよね。うん、はい。今。
まあ。はぁーっていう感想にしかないんだけど。
そうなんですね。僕ちょっと見てないんですけどね。うん、結構、
まあ、バカ映画としてちょっとね、話題になってるというか。
低予算としてはなんかいいじゃんみたいな、
ね。
ま
あそう、全然なんかね、ただただキサラ劇やるんじゃなくて、ちょっと一ひねり、二ひねりぐらいあって、そこはちょっと評価できる。
あ、そうなんだ。
っていう。
まあ、如月駅ってあれですよね、あの、うん、都市伝説の知らん駅に着いちゃってみたいな。そうそうそ
う
そ
う。でも本当それはそれがもうどうでもいいんですけど。
ああ、それどうでもいい。
どうでもいいです。もう、
あ、ごめんなさい。これが大事な話かと思った。
見なくてもよかったなと思った映画なんですけど。
さっき、え、見なくてもいいよかったって言ったら。まあ、
まあまあ人生において何も影響を与えてこないなと、ね。ま
あ、そっちの方がね、あの映画としては正しいっていうか、嬉しいですから。あ、なんかフォローしきれない。
いやでもね、普通に見るとね、おおってなるから、ちょっとこれは ね、見てほしい。
はいはいはいはい。
まあそれよりもね、
はい。何でしょう。
アフターサンという映画をね、見に行きまして。
ほう。アフターサン。
うんうん、これがね、最近原宿さんも、なんか見に行って、もうなんか映画館の席から立てなかったと思う。すごすぎて。
ああ、なんか。
ぐらいのなんかちょっと評価をしてて。ね、
はいはいはいはい。
で、偶然なんかちょっと時間あったから、もう、うん、見に行こうと思って。
うん。
したら、
うん。
まあ、よかった。
おお、よかったんだ。
うん、でも、原宿さんも言ってたんだけど、かなり人選ぶなと思ってて、
ほうほう
ほう。うちのね、妻は、
はい、
一緒に行ったんだけど、
はい、
もうちょっと、なんか、え、何も起こんないじゃん、みたいな。全然だわ、みたいな。
そんなに評価分かれる。
分かれたね。
おお。
でも確かにちょっと作りもね、ちょっと複雑というか、
うん、
まあ、お父さんと娘が、はい、トルコに旅行に行って、その様子をまあ、うん、昔のね、ビデオカメラ、そこそまたパナソニックなんだけど、まあ、心霊は映んないんだけど、
はいはいはいはい、
で、それでまあ、押さえてる、まあ、ちょっとノスタルジックなね、映像が流れたりとか、でもそれだけじゃなくて、ちゃんとそのカメラで撮ってる映画としてのね、映像もちゃんと挟んでて。
なるほど。まあ、言ったら、ステージとその普通の映画が並行してくるみたいな。
並行してるし、さらにちょっとね、まあ、最後になって、まあ、こうかなっていうのが分かるような、またちょっと別の映像も途中で挟んできたりとか、
ほうほうほう、
あとその、未来、それは過去の旅行なんですよ。
お
う
お
う、娘が大きくなった時の映像をまた途中で挟まったりとかして、結構こう入れ替わるから、ね、今これなんだみたいなのは。
時系列とね、いろんなことが。
いろんな視点でちょっと考えないといけないって難しさはあったんだけど、
お
う
お
う
お
う、でも本当にその旅行がね、何も起きないのよ。なんか特別なことが起こるわけじゃなくて、ただただ毎日起きて、うん、なんか飯食って、うん、プールサイドでなんかのんびりしたりとか、
うんうんうん、
ちょっとビリヤードしたりとか、でなんか娘がゲームやったりとか、で今日何するみたいな、でなんかまあツアー行くかみたいな、もうその様子で本当にもう旅行ビデオを見てるみたいな、
ホームビデオ的なね。
そうそう、ただなんかずっと不穏なのよ。
あ、そういう不穏な感じなんですね。
不穏、ほ
うほうほう、
でそれはね、かなりなんか監督のインタビューとかも見て、まあ、ちゃんとそのしっかりは答えは用意されてないんだけど、
うん、
やっぱなんかこのお父さんちょっとなんか今うまくいってないなとか、
うん、
娘がなんかちょっとお父さん気遣ってたりとか、
あ、なるほどね、
でそもそもその離婚をして、
うん、
お母さんの方に娘は親権があって住んでるんだけど、うん、でもたまにそのお父さんと一緒に出かけるみたいな、
はいはいはいはい、
それでそのお父さんと今回は、まあ、1週間ぐらいトルコに旅行に行ったみたいな。
なるほどね、は
い、でその様子が淡々と映ってくるんだけど、うん、まあ、だんだんこう不穏な空気になってって、
ほうほうほう
ほう、でもね、まあ、あんまりちょっとね言っちゃうとね、まだやってるんで、まあ、
確かに本当にネタバレをね、うん、聞きたくないっていう人は
ちょっと、まあ、でもネタバレのネタもないじゃないんで、本当に何も起こらないから。
そうなんだ、なんか想像つかないですね、う
ん、ただなんかね、まあ画角の素晴らしさとか映像の綺麗さとか、あと音楽の使い方とかめちゃくちゃ良くて、で音楽もね結構90年代のイギリスの音楽とか使われてんのよ。
ほうほうほうほう。
でそれこそね、あれだ、デビッド・ボーイとクイーンが一緒にやった曲とか、
アンダー・ザ・プレッシャー。
あ、そうそうそうそう。とか、アクア。
アクア？
なんか、こう、なんだっけ、マイ・オーだっけな。多分聞けばわかるけど、なんか昔流行ったやつとか、ブックオフの100円コーナーでめっちゃアルバムがある。
なんかまあわかるかもな。
とかね、あとね、一番良かったのがね、ホテルね、なんか同じホテルずっと泊まってるんだけど、うん、なんかカラオケ大会みたいなのがあって、
お
う
お
う
お
う、そのお客さんが前出て歌うみたいな。うん、そこで娘がね、急に名前を授業員から呼ばれて、
うん、
なんかまあ、申請すればそのカラオケできるみたいな。
うん、
で、急に呼ばれて、お父さんが、ええってなったらさ、私がちょっとこれ歌いたくてやったの。一緒に歌おうみたいな。で、そこでまあお父さん歌わずに娘だけが歌うんだけど、うん、そこで REM のね、
ナイトスイミング？
ナイトスイミングじゃない。
ロストマイレジデーション。
レジデーション。
はいはいはい。
あれを歌うシーンがあって、で、そのね、 歌詞とねまたその物語がね、
おうおうおうおう、
一気にリンクしてもう、
あそんなそんな感じ、うん、いやなんかちょっとそのイメージつかん
な、そうね、これ結構難しいんだよなこの映画、
そうですよね、
こういうなんか軸があってストーリーがあってって映画じゃなくて、
意外な展開があってとかじゃないですもんね、
とかじゃなくて本当その旅行の中でその、うん、見てる人が結構その自分の中でそのなんだろうね、その作らないといけないって、かなりこっちに委ねられてる映画ではあるのよ、
はいはい、
まあ、最近のねそのやさなんつうのかな、全部説明してくれる映画ではないのよ、
なるほどね、うん、はいはい、
ただそれがもうすっごいなんか俺もハマっちゃって、ぴったりピースが、
ほうほうほうほう、
めちゃくちゃ感動して、
ほ
んと終わった後もう立てなかった、
そんなに
っていうのは嘘だけど、すぐ立って出たんだけど、
なんで嘘ついたのかなな
んだけどね、うん、本当になんかその親っていうのもやっぱりそのね、だから言っちゃえば別に他人、
まあまあ自分以外はね、
うん、家族っていう、
うん、
まあそういうなんかね型にはめてるだけで実は別に他人だよねとか、なんか親がその若い頃ってどんなんだったんだろうとかそういう考えたりとか、なんかめちゃくちゃなんかすごい刺さっちゃって、
なるほどね、まあ確かにそのいわゆるその劇映画的なね作りじゃないんでしょうね、
違う、かなりちょっと難しい映画ではあるんだけど、なんか全てが綺麗だった本当に、これはね結構感想聞きたい、
まあ、確かに気になるな、うん、それ確かに、
とブラーとかも流れて、
ああ、うん、まあイギリスのね、うん、
いやマジでねこの映画すごいかもって結構久々に感動したぐらい、
はあ
すごっていう、
でもこれ不安になるんですね、やっぱりこういう映画って、
うん、
その感動できなかった時、
いやわかる、で俺も原宿さんのその批評を見てから行ったのよ、
あ
だから結構身構えて、ね、
これはもう
そう、多分これ感動するんだっていうちょっとそれはあった、それも嫌だった、でも
なるほどね、
うん、
確かに、
でだからもうあのね、あのチケット買うときに、
うん、
あの妻との席を離した、
お
俺なんかね、そう感動する映画隣に人がいると気になっちゃってさ、なんか入り込めないのよ、
あまあいやちょっとわかりますね、うん、その今この人が、うん、僕感動さ見られたくないっていうか、
うん、
気を使っちゃうというか、うん、今この人映画つまんねえと思ってるかなっていう。
そうね、気になるよね、横の人ね。
わかりますね。
うん、それでチケット買うときさ、でその妻はなんか真ん中の方選んで、
はい、
まあ結構埋まってたから、はい、俺は結構すごい前の方選んだのよ。
はいはいはいはい、
で、じゃあどこの辺で、もう A、B、C、D ぐらいの、前から4列目ぐらいの
い、ね、
とこを選んで、はい、そこ空いてたから、
うん、
選んだら、めっちゃ前じゃんって妻に言われて、はい、店員さんもちょっとプップッなんかみたいな感じで笑って、こいつなんでこんな一人だけ前撮ってんのみたいな、いや別に
それはよくない、
いや二人で来て、
おうお
う、なんでそんなそう話してんだよってと思われて、
あそれってそんなおかしいことなんだ、
いやわかんない、いるのかもしんないけど、
は
あ
は
あ
は
あ、なんか謎の微笑みをね店員さんにされて、
そうなんだ、ほんとそこででもブチギレてあるね高くなってんな映画って
それは言いたい高えよ映画、
高いね、えそれででもそのいわゆるシネコンとかでやってない、
だから多分やどうなんだろう、やってるとこもあんのかな、あんまり知らてないけど、東京はねそんなに大きいとこではやってないから、
なるほどね、うん、いや僕本当に最近なんか映画好きみたいな顔してるけど全然映画見ないん
で、うん、あ見てないの、
全く見てないですね、その家とかでも見てない、
うん、あんなにDVD 見てますよって並べてんのにいっぱい、
いやそう、もうあれはもうその首狩り族みたいな見たやつ全部買ってっていやでもなんかそう最近はちょっとその 見れてないんですよ、うん、映画だから痛いな、
どうなんだろう、これはねなんかかなりむずいかもな、
いやまあその万人におすすめできるって映画じゃ ないほど見たいってのはありますね、
確かにね、原宿さんがねすごい推してたのやっぱりね、これ娘がもし自分にいたら、
うんうん、
これは相当来るだろうなっていうのは思った、
マンスンさんですら思うんですね、
うん、
だってまあそのお子さんいないですからね、
そう娘いないけど、うん、でもなんかめちゃくちゃ自分の中でもし俺娘ができたら、
うん、
これちょっともう無理かもなって、もう
え無理 見れないってこと、
いやなんかね こんなにその娘が成長していく、うん、でまあちょっと映画の中でもまあだんだんね大人11歳だからまあちょっと大人びてきたりとか、
うんうんうん、
でなんか娘がちょっとなんか性への憧れみたいなね、
お
ー
お
ーおー、ちょっとキスをしてみたいとか、はいはいはいはい、なんかねそういうの憧れるシーンみたいなのもあって、おーおー、でこんなの成長こんなもう無理よと思って、
そんな感じなんだ
そう、まあね決してまあいい、うん、グッドエンドとは言える映画ではないんだけど、まあもちろんなんかね、あの死ぬとかないのもちろん。
はい、はいはいはい。
まあ淡々としてるエンドではあるんだけど。
見ようかな。
ただ終わった後にかなりこう自分の心に来た、なんか。
本当かな、うん、ワンスンさんってやっぱそういうの一切もう、その、忘れそう、牛丼食っても、ペイコイで忘れそう。
いや、俺も大体の映画はそうなのよ。
大体のそうだ、
終わった後になんかすごい自分の中で考えて、うん、あ、これこれこれ、このシーンよかったなと思う。もう次の日で忘れてるんだけど、
はいはいはいはい、
未だに結構まだね、
あ、
来てるアフターさんはなんか頭の中で映像が流れんのよ。で、サントラもずっと聴いてる今。
珍しいですね、
うん。結構なんかこんな長くね、心に来るのってあんまないなっていう。
見るか。
ちょっと見てほしいな、アフターさん。
見るか。
うん、
見るか。いや、わかりました、
うん。
これは見たいという気持ちを大事にします。
そうね。
うん。
しといて。
はい。見る可能性もあるし。見ると。
いや、いいね。正直だね。
約束はできないから、やっぱり、
うんうんうん。
あの、守れない約束しないから。
そうだね。それは大事。
大事です。はい、
なんか最近見たい映画とかないの？
見たい映画、
うん、あんまだから映画館行ってないの？
映画館も行ってないですね。
なんかこれ行こうみたいなのないの？
いや、見たいなっていうのは、ある、
うん、
かも、
うんうんうん、
でもなんだっけ、もう全部忘れちゃうないや本当になんだろう、うーん、最近ね、なんかあるのかね、うーん、あれかな、あのね、
うん、
タイの、
うん、
なんかグルメバトルみたいな映画があるらしい、
タイのグルメバトル、
そう、名前忘れちゃったなタイのグルメバトルみたいな映画があるらしくて、タイ王国のね。
うん。なんかその、パクチーをファーって投げて、包丁をタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタッ
タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタでもこれもう言えるほど知らんな。ごめん。今知ってるやついただけだわ。
強いな。そんな。本当に知らないじゃん。タイのグルメ。
なんだろうな、
知らなすぎるだろ
う、なんかそう不安になってくるぐらい、うん、なんか映画をなんか見れなくなってきてるという
か、あんなになんか映画好きをね、
いやそうよ、だから
もう自負してたのに、
でもその過去の今遺産を食い潰してる状態
新しいの入れてないんだ、
そうだから映画の昔はね、やっぱりその高校生の時とかね、うん、いっぱいもう、
はいはいはい、まあ見るよね、
レンタルビデオとか行ってね、うん、もう1日あんだ2本とか見てね、
うんうんうん、
一生懸命基礎教養みたいな、
はいはいはいはい、
それを今食いつぶしてなんとか生きてる。あの監督ね、確かに、
うん、
前の作品の方が良かったけどね。前の作品しか見てないから。でもアフターさんはマジで見ます。
じゃあ、うん、いやちょっとね、なんか他の人の感想も聞いてみたいな。
これはもうアフターさんラジオも撮ろう。
ああやりたい。
特別編でね、
うん。ちょっと原宿さんとも話したいもん、アフターさんの話。
怖いね、やっぱ原宿さんってやっぱその、うん、ちゃんとそのもう当事者だから。
うん、
ついていけない可能性があるんだよ。
あ、それはね、多分俺も全然、多分俺のその心に来てるのとはもう種類が違うと思う。確かに。
あと原宿さんがやっぱその何か陶酔しきってる時って、うん、もう話入れなくなるぐらい
あの
もう一方的に喋るからさ、もうなんか愛想笑いするしかなくなっちゃうかもしれないけど、まあでもそれでもちょっとね、
うん、
気になる映画なんで、うん、皆さんもぜひということで。
いやマジであの音楽もうなんかまあそのなんだろうね。懐かし音楽懐かしいっていう感じの感想でもいい。
ああ、まあね、うん、90年代の。
そうそうそう。
ええやん。
いや、ちょっとね、これは、本当映画って素晴らしいですね。
ああ、
うん、
いいですね、水
の。それぐらいなんかその、結構最近こう分かりやすい映画をいっぱい見てたから、まあ超大作とかね、
うんうんうん。
だから久々になんかその、考える映画というか、それをなんか見れて、ちょっとその嬉しさもあったんだよね。
まあ確かに最近も疲れちゃうから、見てらんねえよなっていうさ、ホドロフスキー見てらんねえっていうさ感じもあるから、でも
ゴダールとかさ、あの
大事かも、
8となんか
8
と3分の1みたいな
映画ハッカー1分の1
やつとかさ、
ね、あまあ うん、そういうのをね、
分かんないよと思ってたんだけど、なんか
見るの大事かもね、うん、アート映画じゃないけど、
うんうん、まあでもそれよりはね、ちゃんとそのエンターテインメントにはなってる作品だから、
はい、うん、分かりました。今回もすごいですね、なんかちゃんとしたカルチャーラジオ。
いやー、そうだね、なんかやっぱりカルチャー畑にやっぱり、ね、
確かに捕まえて、
そうカルチャー畑で捕まえてっていうラジオにするか、
しんどい、
嫌なラジオ